訳します。今日はボラと栄光なる国家カザフスタンのためのアメリカ文化学習を語りたいと思います。今回は偽東京人の2人を呼びました。
はい、フルメタル中学村上ロックです。
フルメタル中学の明美でしたです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう普通にちょっと喋らせてもらいます。
はい
結構似てましたね。
ありがとうございますでですね、今回ボラットなんですけども、ね、
はい、
私のリクエストでお願いしたんですけども、もうロックさん無理やり見させてしまった
という。もう僕、名前は知ってて、
はい、
ちょっと面白い面白いとは聞いてたんですけど、
はい、
初めて見て、あ、面白いですね。
あ、よかったです、もうこれで激怒されたらどうしようかなと思って
。で、激怒する人間はちょっと僕はお友達になれないですかね。
怒るとしたらアメリカの人が怒りますね。
まあ、ちょっと解説しますとですね、と、まあ、カザフスタン人のジャーナリストのボラット・サグディエフがカザフスタン情報省の依頼で渡米して、
うん、
そのいろいろなアメリカ人をインタビューしてその模様を撮影しよう、そういうドキュメンタリーなんですけども、はいはい、というのは真っ赤な嘘で、まあ、ボラットっていうのはサシャ・バロン・コーエンっていうイギリスのコメディアンなんですよ。でカザフスタン情報省というのもそんなの存在しない機関なんですよね、
う
ん、で、まあ、これドキュメンタリーじゃなくてフェイクドキュメンタリーっていうのがこの映画の正体。
はい、
オープニングボラットの自己紹介として彼の住む村が登場するわけですね、
はい、
であれなんかルーマニアのジプシの集落で撮影されたらしいんですけど、
お
妹はカザフスタンベスト4の娼婦ですと、で反ユダヤ的な思想が定着してるっていう、ユダヤ人追い祭りなんて言ってましたね。ハリボテのユダヤ人を追い回して、ね、メスのユダヤ人がユダヤの卵を産んだぞ子供たち潰せなんてやってましたけどね。
妹とね、ディープキスしてました。
やってましたね、
まあ、そこら辺のつかみは最高でしたよね。
であれ撮影されたルーマニアの村が事態を全く伝えられてなかったらしいんですよ。で相当怒ってるらしくて、もう訴える訴えないの話になってるんです
ね。
でまあその後アメリカへ行くわけですけども、地下鉄にます乗って、
はい、
で自己紹介を皆さんにしてですねキスしようとしてぶん殴られそうな。
地下鉄に乗ってる人全員でね
よろしくお願いしますってあれもガチで、でアタッシュケースから鶏出してね、
はい、
もう車内が一日パニックになったってのもありましたけど、
はい、
でその後ユーモア講座、
うん、
もうアメリカだったらアメリカンジョークだっつってね、はい、レッスン受けるっつうんだけど、義理の母親とセックスしましたっていうそのジョークはねえだろっていうのはなんちゃってっていうギャグを教えられたんだけど、うん、全然つかめてなくて、うん、一番ラストだけうまく返したって、
はい、
コメディアンの間として相当把握できてるんだって、
うん、
ああいうところでやっぱコメディアンの力ってのが出てるんだなって、
うん、
あとはその後フェミニスト団体ですよね、
うん、
フェミニストの女性3人とインタビューしてるんですけど、もう完全にバカにしてるっていう、
うん、
女性の脳が小さいとかもうカザフスタンでそれが常識だみたいな、
うん、
おっかないこと言ってましたけどね、
はい、
でパメラ・アンダーソンが気になって、
はい、ベイボっていうのね
声に落ちてしまうというね、うん、チャンネル見て、ね、見てると、
うん、
女がくっついてくる車を欲しがるっていうのがありました、
うん、
でジプシーの胸に突っ込んでも壊れないですかこれみたいな何でしょうパイパンの女が寄ってくる女ないですか、
うん、
普通に親父さん答えてたんだ
けど、うん、ハマーを紹介した
ね、
そんならハマーだ
それってあれだ自動車教習も受けてましたけどね、
うんはいはい、
完全に横の車両とかを喧嘩売ったりとかして、よくあれね、もし殴られたらどうするんだって
本当ですよね。
でまあとりあえず車乗って旅に出るわけですけども、ミシシッピー州で実際のニュース番組に出るっていうのでね、
うんうん、
土地をおしっこ行かせてくださいとか、うんうん、天気予報の人に乱入してむちゃくちゃ喋ったりとかして、でこれ大部分のスタッフがボラと俳優だってやっぱ知らされてなかったらしいんですよね、
うんうん、
で出演許可したプロデューサーはもう辞職させられるという事態になって、ひどい目に遭ってるという、でその後ロデオ大会に出るわけですよ、うんうん、なんかスピーチあったじゃないですか、
うん、はいはいはい、
ボラッタのテロ戦争を支持しますって言うんですけど、
はい、
あれなんか英語分かってる人から言わすと、はい、ウォー・オブ・テラーって言ってるんですよね、
うんうん、
あれブッシュがテロやってるみたいな言い方になるらしいんですけど、
うんうんうん、
だから本当にはウォー・アゲインスト・テラー対テロ戦争っていうのがなんか本当らしいんですけど、
うんうん、
まあ英語がわかんねえからまあしょうがねえだろうなみたいな、許してくれてるっていう、でその後ブッシュはかの国のすべての女子供の血をすすりって向こう千年は一匹のトカゲも存在しないようにって、
うん、
だんだんざわついてるっていうの、
うん、
あれもガチでやってるっていうのがもう
あれすごかったですね、うん、
一応あれもなんかニュース番組で報道されてた。
へえ。3人はね、カザフスタンの国歌をアメリカ国歌の節に乗せて歌うというね。カザフスタンはものすごいバカにした。
他の国はクソだと。一応騙されてボラットを使用されたマネージャーがいるらしいんですけど、うん、まあ、罪滅ぼしとして在米カザフスタン大使を路上大会に招待したっていう。
あ、そうなんだ。ちょっといい話じゃないですか。
ディナーパーティー、マナーを学ぶために一応テーブルマナーの先生にこういう風に喋った方がいいんですか、家族の写真は見せた方がいいんですかとか言って、で息子の写真見せられちゃったっていう。
自分の息子がね、フルチンで写ってチンチンの横で笑ってる写真、
ガッと親指取りましたけど。で、まあ、ディナーパーティーで挨拶の時に男性だけキスして、はいはい、女性には絶対キスしないって、はい、からさになんかもう、うん、女は差別するみたいなのも、あとね、水洗トイレの使い方知らないっていうんで、ビニール袋に持って帰ったりとかして、
うん、あ、うんこ入れて ね、食卓に持ってきてましたね。これはどうしたらいいんですか。
でちゃんと奥さん教えてたって、ね、優しいなって。
いいですよね、本当。
違う文化だから仕方ないのねって諦めてたんですけどね、うん、ただその後ね、広告に載ってたデリヘルを読んじゃって、もうカンカンに怒られてたという。
デリヘル嬢がもうとんでもないね、黒人のデブのおば
ち
ゃん
で、ね。ね、あとは骨董品店で物をむちゃくちゃ壊した、はいはいはい、あれちょっとさすがにサッシャバロン公園自身も、うん、そういうのね、歴史的な価値あるものを壊すってちょっと気まずいってのがあったんで、うん、あそこはもうセット使って普通の俳優でやってたらしいんですよ。
なるほど。
まあ一応ほら偽ドキュメンタリーっていう形で、はいはい、まあそれはしょうがないなと、うんうん、あと中盤で山場っていうと仲間割れのシーンですよね。プロデューサーのアズマットがベイワッチの本でおかずにしてたっていうので、うん、もうカンカンになってもう肉弾戦ですよね。しかもね、持ってる武器が拳の大人のおもちゃっていうの。
プルチンでもつれ合うってね、なんか相当面白かったんですけどね。ホテルの中で
イートマイアスとか、うん、なんかアスホールか字幕載ってました
よ。喧嘩してるだけなのにこうバックでやってるように見えたり、シックスナインしてるように見えたりとかね。
そのテクニカルな、
うん、面白かった。
でなんかその後エレベーター乗ってアズマット、うん、ボラッと、ま、パンして普通のおじさんが、うん、エレベーターの端っこにあのシュールな絵は面白かった、うん、
気まずいか。
でまあ、その後住宅ローン販売員の会合に乱入するわけですけど、それでもう警備員が来て本当にボコボコにされてるっていう。で一切ね、映画ですよって説明もしないまま、そのまま乱闘っていう。まあ、考えたらそれ数年後のサムプライムローンへの一足早い攻撃だったんじゃないかっていう。アザマットと喧嘩別れして車と金もなくなったんで、うん、ヒッチハイクした大学生がキャンピングカーでパメラ・アンダーソンの露出のハメ撮りビデオを見てたって、うん、で相当ショック受けてたっていう。話によると出た大学生っていうのが、うん、ボラッと相手取って裁判を起こしてるらしいんですよね。
あ、そう
なんだ。なんかボラッとのスタッフに突然声かけられて、うん、交渉されたんだけど、うん、その時も3人ともなんか酔ってたらしいんですよ、うん、で出演 OK したんだけど、うん、その後スタッフにガンガン飲まされて、うん、泥酔状態になったところでトレーラーに移動させられて、でその後契約書を出されて、うん、ベロベロの状態サインしたらしいんですよね。
あ、そうなんだ。文句言いませんみたいな、ね、
でちょっとこれテクニックとして出てた人いるじゃないですか、
はいはいはい、
あれって作品の手口としてですね、うん、撮影前に著作権肖像権をカザフのテレビ局側に委ねるっていう契約書を細かくびっしり書いた書類があるんですよ、うん、それにサイン書かせるんですよね。で相手もあ、カザフスタンの放送だから、うん、国内で絶対出さないだろうと思って簡単に書いちゃうらしいんですよ。そしたら国内の映画でまんまと出されてたっていう。だからどんだけ裁判やってももう書いたもんがものを言うから全部勝っちゃうっていう、うん、
へ
え。まあね、えらいトリッキーなことやってるっていうの。でまあ失意のどん底でボラッと眠った先がね、うん、ペンテコステ派の集会だったっていう。
ペンテコステ派、
はい、神の言葉を喋るっていうなんか教えなんかやってるんですけどね、一人トランス状態の人いましたけど、
うんうんうん、
そこでこうね、神に目覚めてね、立ち直るみたいな、
うんうん、
はい、で、ハリウッドで再びアザマットと再会して、うん、で、仲直りしたら明日サイン会があるぞ って、パメラ・アンダーソンの、
うん、
で、そこでガチですよ。ちゃんと自分で並んでパメラ・アンダーソンに結婚を申し込むっていう、
うんうん、
で、カザフ式の婚約の仕方が結婚袋を無理やりかぶして持ち去るっていう。
ウェディング袋、はい、
まあ警備員にボコボコにやられてましたけど、うん、これ種明かすると、うん、サッシャ・バロン・コーエンとパメラ・アンダーソンって知り合いらしいんですよ、うん、で、パメラ・アンダーソン本人には事前に知らされてたらしいっていう。
あ、そうなんだ。
で、スタッフとか警備員は一切知らされてないんで、本気でボコボコにされたっていうね。ただね、ちゃんと伏線回収で最後っぺとしてなんちゃってが登場してたっていう、
面白かったですね。
フェイクドキュメントとしてもすごくよくできてるし、うん、笑いの部分もやっぱ世間一般で見たらあのゲスな笑いなのかもしれないですけど、うん、一番面白いのはそういうことだと思うんですよね、うん、触れちゃいけないこととか多分一番面白いじゃないですか、うんうん、まあ本当にそれが笑えない人たちもいるわけで、まあいろんなね事情があって本当にそういう戦争だとかそういう歴史だとかもあるのかもしれないけど、でももともとその人種や宗教の違いってすごくおかしいことじゃない、面白いことであって本当にギャグになり得ることだと思うんですよ。それを本当徹底的にやるっていうのはまあ悪趣味っていう人もいるんだろうけど、僕はものすごいおかしいですね、それがね。
一応あのカザフさんもこれ出た時激怒してたらしいんですよね。それでカザフスタン外務省はなんか法的措置を訴えるみたいな言ってたらしいですけど、ただなんか一説によるとカザフスタンの大統領の娘がそんな芸人の車輪にわざわざ反応しなくていいよっつって、でもう一括したらしいですよ。でその代わりとしてあのサッシャ・バロン・コーエンがカザフ政府から訪問の公式招待を受けたらしいんですよね。でなんでかっていうとあのまあこれのおかげでカザフスタンっていう名前が一気に広まったんですよ。でどうせ広まったんだから一回本当に来てもらって、ちゃんとした知識を得て広めてくださいっていう意味でなんか招待したっていう、なんかシャレがちゃんと分かってんじゃんっていう、
粋な話ですね。
大人の対応してたっていう、アーティストを責めたり脅すって無意味だって言ってましたけど、あとは続編は一切もうやらないって言ってましたね、なんか本人。まあ、ボラットが有名になりすぎたんで、もう誰も騙せられない
って
。
ああ、そっかそっか。
で、サッシャ・バロン・コーエンも、やっぱ、ね、役になりきるために、ずっとやっぱ気を張ってたみたいですね。で、あの、衛星に気を使わない国から来たって思わせるために、あのグレーのスーツ着てたじゃないですか。あれも一切選択しなかったっていう。
へえ。徹底してますね。
あと、ボラットの DVD がカザフスタンでは大人気だったっていう。
あ、そうなんだ。
なんか、アマゾンの、セールスチャートで1位取ってたっていう。
確かにあれがね、もし日本っていう国がもっと知名度、世界的にね、はいはい、知名度のない国で、はい、同じような作りで妙な日本人っていうやつが外国行ってめちゃくちゃなことしてるのを見たらちょっと面白いですけどね。で
も80年代とか結構ね、日本人は変な風に見られてたっていうのも
ね、ええ、実際になんかイギリスの小学校の教科書の社会かなんかで、はい、日本っていう国では津波が来るとみんなザルを持って待ち構えるみたいな、なんのこっちゃなんですけど、
サッシャ・バロン・コーエンはなんかこうユダヤ人なんですよね。
そうなんですよね、うん、あ、ちなみにあのヤクシマーシとか言ってるんじゃないですか、あれカザフ語じゃなくてポーランド語らしいんですよ。で、アザマットと喋ってるのはヘブライ語なんですよね。で、まあ、サッシャ・バロン・コーエンっていうのがもうイスラエルの器物で留学してちゃんと授業受けてる正式なユダヤ人っていう、でユダヤ人なのにユダヤ人をバカにした話をするっていう、
いいですね、なんか
ウディアレンみたいです
トリッキーな人なんですね、結構ね。
ユダヤ人ネタとかものすごい面白いですけどね。
でも笑いのめすのは面白いです ね。
お父さんはなんだっけ、ロンドンの紳士服店の経営者らしいですけど、お母さんはイスラエル出身のペルシャ系ユダヤ人 の学校の先生っていう、結構お堅いところなんですけど、で本人はケンブリッジ大学出身っていう、
ああいいところなんですよね、
むちゃくちゃインテリなのに、なんでチンチン出したとかしてんだろう。
またあのチンチンのモザイクがやたらでかかったのが面白いですよね。
あれは
見えてでかくしてた。いやだってもう明らかにもうおかしいぐらいブランブランしてたでしょ。
でも このおかげでカザフスタンが有名なんだってのはおかしいですけど、ね、間違った。
カザフスタンについての知識なんて全くないですからね。
ないですもんね。ちょっとこれ聞くように調べたんですけど、結構大国なんですよね、カザフスタンって。中国の、北西に位置するのかな。なんか天然資源が豊富で、だからやたらあのアメリカが政治家の人とかインタビューさせてくださいって言うと、やっぱりその、ね、天然資源があるから結構そういうので友好国として扱ってくるらしいんですよね。だから政治家さんもちゃんとインタビュー受けてくれたんですね。ちょっとこの辺真面目な話になっちゃうんですけど、ブッシュ政権に対してすごいイラク戦争の時に最初に支援した国なんですよ。 だから色、なんでかって言ったら独立するときにアメリカが援助してくれたっていうのに対してなんかアメリカにすごい神話的ならしいんですよね。そのぐらいです。ごめんなさい。
日本で言うとなんか、ね、ドッキリとか、はい、デッパシコネとかあそこら辺
の、そうですね、
びっくりさせるみたいな、一般の人、はい、あれの規模がちょっととんでもなかったですね。
振りかぶり方が尋常じゃない。ただもう個人的に思うけど、ボラットにこうやって誘導されて発言するわけじゃないですか、みんな、
はい、
ただね、アメリカでね放送されないからつって本心を喋ってるわけでしょ、
うん、
まあ人それぞれだと思うんだけど、もし自分があの立場になったらやっぱり場の雰囲気とかボラットの誘導でこう自分の本心喋るんじゃないかっていう、
あ
そう考えるとすごい怖いよなと思って、
うん、
だってね、たった1回のインタビューで自分の人生狂ってる人もいるわけだから、うん、あの中でそう考えるとちょっと怖いな
っていう、うん、ね、もう訴えちゃったね、大学生とかもビッキーを連発しなくてメス犬が好きなのかみたいな、ね、あちょっとえげつねえなと思ったらね、あれはやっぱきついです ね、 ね、ことを言わされてたらね、それが面白いんです
よ、ね、まあ
実際あんな感じでしょうからね、ね、あの大学生って、
あと本当申し訳ないけど人の服は蜜の味っていうのは、
ね、
辛いっていうのは、
でもみんな思ってんでしょって、
うん、まあまあそうなんね、だからコメディアンでそういうとこをさらうのがコメディアンだから、
うん、
あるんでしょうね。ただやっぱね、日本に比べてやっぱ向こうの振りかぶり方は違うなっていうのが、
うん、
個人的にあのお笑い芸人って狂気と知性を兼ね備えている人が最高だなと思ってるんですよ、
はい、
だからサッシャバロンコってやっぱその条件にすごい当てはまって
ね、うん、なんかね、ものすごい、まあ、お下劣なのかもしれないけど、はい、全くそういう感じがしないっていうのは、はい、すごい上質なコメディだと思うんですよね、
うんうん、なんかどうしても日本のテレビってあの個々で人を笑わせるのが好きでやってるとか、あと自分のコンプレックスを逆転取るためにやってるとか、
うん、
あと幼少時代のこうトラウマを克服するためになんか、ね、やるとかいろいろそれぞれあると思うんですけど、はい、芸人を志した以上は、
ね、
ただなんか見てるとお前、コンパでモテりゃいいとか、金持ちになりゃいいとか、そういうレベルの人増えてねえかってちょっと思うんですよね。
それは思いますね。もう本当、お笑いに限らず、まあ、音楽でもそうなのかな、うん、なんかいろんな世界で、なんか志の低さなのか、
うん、
そんなためにやってんのかと。
うん、
なんかもっとね、あの内面にあるものをこう、
うん、
人間ってそんなにみんなね、綺麗なもんじゃないし、ドロドロした部分もあるし、それをさらけ出すことが、やっぱ文化であるし、
うん、
芸術ってそうやってできてきたんじゃないの、うん、って思うわけですよ。
あとほら学歴をこう売りにする芸人さんとかもいるじゃないですか、
はいはいはい、
だからその発散する場がクイズで回答するだけとか、
うん
ね、せめてライブとかで戦ってほしいんですけどね。
そうですね、
なかなかね、そういうのは、まあ、テレビとかでもそういう実力を発揮できる場がないのかもしれないですけどね、うん、やらされてもショートコントとかぐらいのもんですよね、
うんうん、まあ、もちろんそういうなんかねタブーとされることってやっぱ多いと思うんですよ、はいはい、そういうテレビで言っちゃいけないとか、はい、まあ、日本に限る、まあ、日本ってやっぱ特にそういうのは多いと思うんですけど、だからでもだからボラッと見ててスカッとするんだろうなって思いますよね、
うん、なんだっけ、水道橋博士が言ってたので、たけしさんの話なのかな、あのお芸人っていうのは王様は裸だ言うプラスしかも包茎そこまで言うみたいな、
うん、
そういう振りかぶり方があるみたいなのを言ってたんですけど、
うん、
確かにそこまで触れないと芸人として存在意義がないのかなっていう、うん、あとテレビとかも映画とかも日本のコメディってなんか作り手さんがあんまり勉強してないのかなってすごい不思議なとこあるんですよね、うんうんうん、だからチャップリンとかほら新章とかね、
はい、
あと、まあ、エンターターチアタックでもいいしエノケンでもいいし、
うんう
ん、なんかそういう過去のものとか気にならず見ないのかなって
、うんうん、見る暇がないんでしょうね。
あ、ないんですかね、やっぱ、
うんうん、いや暇もないしちょっと見ようという気もまあ多分ない
んだよね、うんうん、このままいるとしまいにはなんかアイテックスぐらせて笑わせるっていう、もうそれが画期的だって、はいはい、いやそっちじゃねえだろみたいな、
うん、現在やってるそういうテレビ番組コメねバラエティ番組と似たようなことをやって人気者になっていくっていう、
うん、
だから根本の部分を知らないというか、
うん、
もうね、音楽にしろ映画にしろなんかそういうものが増えてると思うんですよね、うん、
時事ネタでちょっと笑わせてほしいとかもあってもやっぱりスポンサーとかうるさいのかなって、
うんうん、
なんかね、ちょっと聞いた話によると日本の芸人さんってなんか実家がお金持ちの人が結構多いんじゃないかっていう、なんか両極端らしいんだけど、
うん、ものすごい貧乏かものすごい金持ちかみたいな、
そうするとやっぱ振りかぶり方が全然違うのかなっていう、うん、昔あの桂米朝さんって人が入門した時に師匠から芸人になった以上末路哀れは覚悟の上だでって言われたって言ったらしいんですよね、うん、ただもうその価値観も通用しないんじゃないかっていう、うん、真面目な話になっちゃったな、チンチンの話したのに、
いやでもね、チンチンってそんな真面目な話なんだよ本来うんこチンチンは真面目な話ですよ。
そうですか、ね、
宗教国家うんこチンチンはねギャグであり真面目な話なんですよ。これ永遠のテーマですね。
まあチンチンは世界を平和にしますからね、
そうね、まあ、チンチンで事件も起きますけどね。チンチンを使った事件は結構今増えてますからね、凶悪犯罪が。
まあね、これからもじゃあやっぱ言っちゃいけないとされてることはバンバン言っていこうかな。
言った方がいいか
もしれない。敵作るだけです。
スポンサーはやっぱ
あ、それは正しいと思う。やっぱり強いらしいね、とかね。また使えねえよ。
いやでもだからそのボラットってのはこういうことをやって
る、ね、やってるんですかって
、うん、今の芸人さんはこれこういうことできてないっていうのはもう俺たちがやった方がいいと思うんですよ。まあ P を入れてもいい、
ね、そうですか。じゃあ一旦ちょっとこれ締めようかな。ということでどうも、ありがとうございました。
ありがとうございました。
チンクイ。